本日恵みをいただく御言葉はエゼキエル書の27章です。エゼキエル書27章、毎週水曜日の昼礼拝はエゼキエル書の公開説教をしております。エゼキエル書1章から最後の章まで順番でそれぞれじっくりと見て、そして本当に御言葉余すところなく恵みを受けています。本日はエゼキエル書27章です。それでは初めに1節から4節を宣言いたします。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、ツロについて哀歌を唱えよ。あなたはツロに言え、海の出入り口に住み、多くの島々の民と取引をする者よ。神である主はこう仰せられる。ツロよ、私は全く美しいとお前は言った。お前の領土は海の真ん中にあり、お前を築いた者はお前を全く美しく仕上げた。アメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、我らの愛する主イエス様、御言葉であられるあなたを今日もこの水曜日、週の半ばの日、この昼、私たちは共にインターネットの回線を開き、またこの場所に集い、あなたからの命の言葉をいただきたいと願って今ここにこうしております。どうか一人一人にあなたが豊かに命の御言葉を持って養い、それぞれの必要な養いと、また教え、諭し、戒め、進めを得させてくださいますように、どうか取り継ぐしもべの唇を清め支配してください。一人一人の耳を清め支配してください。これからの全てをただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美いたします。水曜日のお昼は、エゼキエル書からですけれども、本当に、このバビロン捕囚の、時、人々は本当にこの神様から、御言葉で養われることを、必要としておりました。特に、本当にこのバビロン捕囚に至るまで、このエゼキエルの時代に至るまで、人々は本当に好き勝手な、自分勝手な物事に道に歩んで、でその結果、バビロン捕囚というもう本当に、痛い目にあったわけですね。でそんな痛い目にあった中でも、本当にこのエゼキエルを通して主は語るんですけども、なかなか人はですね、自分の行い、悪い行いを改めないということを続けていくんですけども、で、エゼキエルがそこで、このイスラエルに対して教え諭すんですが、この25章の方から、このエゼキエルのその矛先はイスラエル、神の民ではなく異邦人に対して向けられていきます。で、今日この27章、ツロに対する予言、先週の、26章からの続きではあるんですけども、ツロという国、海沿いの町で、とても海洋貿易で栄えた町でしたけど、しかし、傲慢になりました。前回の章を見たんですけども、このイスラエルが、バビロン捕囚で連れて行かれた時、アハハと言って笑って、で、というのはこの商売が、もう本当にこの神の民がイスラエルでふんぞり返っているゆえに、商売がなかなかできないけれども、彼らが、破壊されたということでやった、これから、商売がもう本当にこの、神の民、神様だ神様だうるさいあのものがいなくなったから、もうこれから存分、そういうもう税金とか取られずに思う存分商売ができるぞということで、嘲笑ったゆえに、神様からのこの、災いの予言がなされてきたのが、この先週の26章からのところです。で今日27章において、ツロに対して、このツロに対しては、主が言われること、あなたは海の出入り口に住み、多くの島々と取引をする者、というところ、そういう性質があります。海の出入り口、昔、海、それ海洋貿易の、その、ことによって、発達しておりました。船というものは、風 その家事が、ね、あれば、あるいは、ね、その奴隷の漕ぎ手がいれば、結構、ね、たくさんの荷物も、ね、船に乗せて運ん で一気に取引ができる、まあ、海は、ですから昔にとって経済において商売において、ね、とても重要な、その道だったんですけども、そこを取り仕切っていっていたんですね。で、多くの島々の民と取引をするのが、この鶴の、その、まあ、成り上がった、そのツールなんですね。商売、ビジネスです。で、そして、それを一気に取り仕切っていて、で、鶴は、ね、自分で自分のことを全く美しいというふうに言うようになりました。で、それは、ね、全くもって、彼ら自身の、その、技によるのではなく、本当に主が、ね、そういうふうにしてくださったんですけど、しかし彼らは、彼さんのことを全く覚えておりませんでした。で、五節からですね、まあ、見ていきますと、まあ、結構、似たり寄ったりのことを言うんですけども、要するに、この五節からですね、書いてあること、まあ、いろんな国が出てきます。また、いろんな商品が、ね、出てきます。で、要するに、この、ね、ツロの町がね、商いして、ね、取引した、ね、その国々や、また その商品の内容が出てくるんですけども、五節から、彼らは、セニルのモミの木で、お前のすべての船板を作り、レバノンのスキーを使ってお前の帆柱を作った。バシャンのカシの木でお前の貝を作り、キティムの島々のヒノキに造形をはめ込んでお前の看板を作った。エジプトの綾織の雨布がお前の帆であり、お前の旗印であった。エリシャの島々からの青色と紫色の布がお前の覆いであった。シロンとアルアデの住民がお前の漕ぎ手であった。ツロよ、お前の熟練者がお前の船員であった。ゲバルの長老とその熟練者がお前のうちにあって破損を修理し、海のすべての船とその水夫たちがお前のうちにあってお前の商品を商った。ペルシア、ルデ、プテの人々はお前の軍隊の戦士であり、お前に盾と兜をかけ、彼らはお前に輝きを添えた。アルアデとヘレクの人々はお前の周りの城壁の上に、またガマテ人はお前の櫓の中にいて、周りの城壁に丸い戸建てをかけ、お前を全く美しくした。タルシュはお前があらゆる財宝に豊かであったので、お前と商いをし、銀、鉄、鈴、鉛をお前の品物と交換した。ヤマン、トバル、メシェクはお前と取引をし、人材と聖堂の器具とをお前の商品と交換した。ベテ・トガウマは馬、軍馬、ラバをお前の品物と交換した。デダン人はお前と取引をし、多くの島々はお前の支配する市場であり、彼らは象牙と黒炭とをお前に貢ぎとして持ってきた。アラムはお前の製品が豊かであったので、お前と商いをし、トルコ玉、紫色の布、綾織物、白亜麻布、サンゴ、ルビーをお前の品物と交換した。ユダとイスラエルの地もお前と取引し、ミニテの小麦、イチジク、蜜、香油、乳香をお前の商品と交換した。ダマスコもお前の製品が多く、あらゆる財宝が豊かなので、ヘルボンのブドウ酒と、ツハルの羊毛でお前と商いをした。ダンとヤワンもお前の品物と交換した。その商品の中には、ウザルからの先鉄、ケイシ、勝負があった。デダンは、蔵に敷く織布でお前と取引をした。アラビア人とキザルの君主たちも皆、お前の御用商人であり、子羊、お羊、ヤギの商いをした。シバとラマの商人たちはお前と取引をし、あらゆる上等の香料、宝石、金をお前の品物と交換した。カラン、カネ、エデン、それにシバの商人たち、アッシリアとキルマデはお前と取引をした。彼らは豪華な衣服や青色の着物、綾織物、多彩な敷物、固く酔った綱とお前の商品と思ってお前と取引をした。タルシュの船がお前の品物を運んだ。お前は海の真ん中で富み、大いに栄えた。アメン。このツロ、 まあ、要するにいろんな商い、ね、取引をしたとか、ね、また交換品物と交換した、たくさん出てきましたね。また本当にいろんな地名が、ね、出てきました。いろんな人種が出てきました。その彼らがこのツロと、ね、取引を、ね、また商売をして、ね、交換をして、ね、でそのようにして成り立っていったんですけども、しかし、ね、このツロ、ね、こういうビジネス、商売によって成り立っていくんですけども、しかし、まあ、その次の28章を見れば分かるんですが、もう本当に高慢になって、で、それでその高慢がへし折られていくんですね。この、商売によって成り立っていく、けれども、その有様が高慢になって、そして神様から、ね、打ち破られるという法則が、まあ、このエゼキエル書27章にあり、また啓示録の方にもあるんですけども、このへし折られる様がこの26節以降にあります。お前の漕ぎ手はお前を大海原に連れ出し、東風は海の真ん中でお前を打ち破った。お前の崩れ落ちる日にお前の財宝、貨物、商品、お前の水夫、船員、修繕工、お前の商品を商う者、お前の中にいるすべての戦士も、お前の中にいる全集団も海の真ん中に沈んでしまう。お前の船員の叫び声に海辺は身震いする。貝を取る者、水夫、海の船員は皆船から降りて陸に立ち、お前のために大声を上げて激しく泣き、頭に塵を振りかけ灰の中を転び回る。彼らはお前のために頭を反り、荒布をまとい、お前のために心を痛めて泣き、痛く嘆き、泣き声を上げて哀歌を唱え、お前のために悲しんで歌う。誰が誰か鶴のように海の真ん中で滅ぼされたものがあろうか。お前の貨物が陸揚げされると、お前は多くの国々の民を満ち足らせ、その豊かな財宝と商品で地の王たちを富ませた。このですから、ツロが商品を商いをして、でそれで国々の満ち足らせ、財宝と商人で地の王たちを豊かに富ませることになります。これ神様に逆らうもの、神様に対して反逆的な国やものがこのように商売で栄えるということ、これまあ、かの時代においてもあったわけですし、今この時代においても、ね、それが行われているんですけども、しかしもしその者たちが、ね、本当に神様に対して敵対的なものであるとするならば、主がそれを打ち壊されるんです。34節から見ますと、お前が海で打ち破られた時、お前の商品、全集団はお前と共に海の深みに沈んでしまった。島々の住民はすべてお前のことでおぞけ立ち、その王たちはひどく恐れて慌てふためいた。国々の民の商人たちはお前をあざけり、お前は恐怖となり、とこしえになくなってしまう。まあ、このようにしてツロに対してのその災いの予言はなさるんですけども、しかしこれ、まあ、確かに今ツロの、その都はもう今本当に荒れ果てて、ね、もう本当に漁師たちが網を干す場所となった、ね、先週見ましたけれども、なんでそのようになったのか。これ、ツロの背後で働いているあるやつ、ね、それが原因なんですね。この28章の2節に、ね、人の子よ、ツロの君主に言え、ね、書いてあるんですけども、で28章はツロの君主に対する言葉なんですが、でも日本語では君主と書いてあるんですけども、でも、あのキング・ジェームズ、ね、英語の聖書では、プリンス・オブ・ティルスって書いてあるんです。プリンス・オブ・ティルス。このティルス、ツロを背後で、ね、支配しているもの、この君主、これヘブライ語ではナギードと言います。ナギード。これは支配人という意味です。ですから28章からですね、ツロを支配していたものに対する災いの予言に変わるんですけども、ですから要するにツロ、なんで、商売で豊かになったか、なんでリッチになったか、そしてなんでおごり高ぶって、そしてやがて滅ぼされるに至ったのか。これ、背後で働いているツロの支配人がいたわけです。じゃあ、このツロの支配人とは一体何か。来週28章でですね、本当にこのツロの支配人とは一体何者かがですね、 本当に明らかにされていくんですね。要するにサタンです。サタンが大国、リッチな国、大国に働いて、そのビジネスや経済を富ませて、そして人々、国々から神様に向かう思いを引っこ抜いて、でそれで、ね、この財宝騒ぎ、ね、やれ、ね、パーティーだ、ね、豪勢だ、ね、ラグジュアリーだ、ね、そういうふうに、人の心を浮き立たせて、神様を忘れさせ、そして暗闇に、罪に、欲望に引き込む、その悪魔サタンの手法、これによって本当に多くの人々が惑わされて、また本当に多くの人々が富に憧れ、ビジネスに憧れ、またこういうきらびやかな生活、ラグジュアリーな生活に憧れて引き寄せられて、そして一気に滅ぼすという、その常套手段をずっと悪魔サタンはやってきたんです。悪魔サタンはイエス様にさえもその常套手段を使って、ね、世界のあらゆる、ね、輝きを見せて、ね、富を見せて、栄光を見せて、私にひれ伏すならこれは全部あなたのものになるよって、ね、イエス様にでさえですね、もともとイエス様のものですね。なんで悪魔サタンは、ね、これみんな私に任されてるから、ね、言ったのか。それはもともとイエス様のものは、すなわちキリストの花嫁、私たち人間のものだったんですけど、しかし悪魔サタンに人間頭上がらなくなってしまったのが、あのエデンの園の事件だったんですね。エデンの園のあの事件以来、人間は、ね、イエス様第一の生活ではなく、ね、本当に自分の、ね、善悪判断、自分よかれ、ね、あこれ私の目にいいものという、それにおびき寄せられて、でイエス様に従わないということになってしまったから、だから、ね、悪魔サタンが人間が持っていたその権利を奪って、ね、悪魔サタンがこれ私のもの、ね、全世界の富、栄光は私のものというふうになってしまったわけですね。本当に私たちは騙されてはいけないんです。この世界今、本当に悪魔サタンがそういう本当に欲におびき寄せられている人たちをうまく操ってですね、でそれでこの悪魔サタンの技、本当に人をうまくおだてて舞い上げて、ね、さああなたに名誉を与えるよ、さああなたに、ね、お金あげるよ、さああなたに素敵な女性、素敵な男性を与えるよ、ね、そういうふうにおびき寄せて、で一時的に与えるんですね。で舞い上がった人間がおごり高ぶって神様に反逆するようにして、でそれで一気に人を破滅に陥れるという、その常套手段をずっとサタン使ってきたわけですね。
もともとですね、神様は御言葉を持ってこの全世界を作られたんですね。天と地を作り、その中に存在しなければならない太陽や月、また星々を作り、海には海に必要なね、すべての食物、そして魚たちを作って、地上においてはまだ家畜を作り、まだ獣を作り、空においては鳥を作りました。そして様々この作られたものは神様の仰せられた言葉によって作られたものなんですね。だからこの作られたものに対しての権利、それを正しく得るためには神様の言葉を聞いて、そしてその神様の作られたことの権威を認める人だけに、このね、得る権利を主が与えてくださいました。主が全部与えてくださったこの天地に満ちている人間に必要なものを主が与えてくださった時に、ね、悪魔サタンがこうジャッジ入れる前までは、人間はもう思うがまんま、ね、自分の欲しいと思っていったものを手に取って、ね、自分のものにすることができたんですね、ということなんですけれど、悪魔サタンの言葉に耳を貸してしまった。その時からですね、人間はどのような世界に入らなきゃいけないかって言ったら、ただ与えられて得る世界から、ね、得るために額に汗をしなければならない存在になり下がってしまったんですね。でも、得るというものは、神様が作ってくださったものを完璧に、はい、ということで、完璧にいただくということで得るなんですね。ですけど、人間が額に、このね、額に汗しながら、人間が工夫をしながら、頭をひねりながら、一生懸命得たものというのは、神から出たものじゃなくて、人間のこの頭の中から出たものなんですよ。人間の頭から出たものだから、神から出たものじゃないので、 完璧じゃない。だから人間の頭から出たもの、それはね、完璧じゃないので、一生懸命もう頭使って動力を使ってもう汗してやっと手に入れました。入れてみたら大失敗でした。大損害でした。もうどうしようもありませんでした。崩壊されてもうどうにもなりません。だからここ私たちがもう知るべきなんですよ。神が御言葉によって作られた全てのものは完璧なものなんですね。この完璧なものを手に入れるためには、神様の仰せられた言葉に対する完璧な理解が必要。この理解、完璧な理解と信仰が必要なんですけど、この信仰とは何かって言ったらね、主が言ってくださったことに対しての信頼がないと信仰はね、私たちは実践できないんですよ。主はこう仰せられると言って、あなたを私がイスラエルの王とし、と言った時に、その言葉に対して、何、私なんかイスラエル王なんかなりはしないよ、としたら、主に対する信頼がないっていうことなんですね。でも、イエス様に対して、御言葉に対して、ね、信仰がある人は、イエス様が言っている言葉、見事は、それはもう完璧なものだと、信仰がある人は、そのイエス様の言葉の一節が自分にパンと来た時に、わあ、イエス様、天地を作られたイエス様が、私に与えてくださった言葉だ。私は信頼して実践しよう。行動に移そう。ということで、ね、進むわけなんですね。そうすると、信頼した人に主が与えてくださるものは、ね、天地を作られた時に主が私たちのために作られた完璧なものと全く同じで、それは完璧に私のものになるわけなんですね。なんで人間が今苦労してるかね。本当に神のようになりたい、なりたいと思って、悪魔サタンがこう囁いた。ね。あれを食べるとね、目が開かれて、神のようになり、と言った言葉、それを神様がね、全部をあなたに与える。あなたはね、思うまんまに食べなさい。食べなさいっていうのはどういうことかって言ったらね、今の世の中の言葉で置き換えると、王になりたいんだったら王になってください。ね。そして、勇者になりたいんだったら勇者になってください。ね。そして、富む者になりたいんだったら富む者になればいい。エデンの園に行った、この果実というのは何も皆さんの口の中に入って腹をいっぱいだけするものではないんですね。そこには名誉もあります。権威、力、威力、尊厳、勢い。ね。そして名誉もあって、富もあって、幸せもあって、すべてがそこにあったわけなんですね。だから、あなたの思うまんま通って食べてくださいって言ったんですよ。だから、そこにね、ただ腹を満たすものだけがあったと思っちゃいけないの。主は完璧な方なんです。完璧な方だから、主はエデンの園にね、こう、実がなったものを私たちがふっと見た時に、ある時はそこには尊厳の実がなっているかもしれない。権威の実がなっているかもしれない。ね。もうあらゆる実がなっていて、ちょうど私たちが神様との関係が崩れる前のエデンの園にね、実っているものを見た時にね、ちょうど自分にいいものがね、目に入ってきて、そして、あれ食べると知恵深くなる。ね、あれを食べると名誉高くなる。あれを食べると神の子供になる。あれを食べると神様に似ていくようになる。そういう思いがふっと見た時に与えられて、それで手を出してそれを食べた。だからもう全然その時はね、私たちに不足がなかったわけなんですね。ただ善悪の知るみね、善悪の知るみだけは主がこれを食べたら必ず死ぬと言ったんですよ。善悪の知るみを食べたら必ず死ぬ、この言葉に対して本当に皆さんね、間違ってこの言葉を理解している人が本当に多いですよ。善悪の知るみを食べてなんで死ぬの？ね、善と悪を知ることがなんで人にとって悪いの？ここにね、理解がないとダメなんですね。皆さんいいですか？皆さんも私もイエス様以外どの人間も 善悪の知る身に曲げるんです。どういうことかって言ったらね、親孝行当たり前だよね、ということなんだけど、親孝行のためにね、親孝行をすることが当たり前なんだけど、親孝行をしたいという思いがあってもできないのが人間なんですね。人を助けるしたいですよ。でも助けようとしているんだけど、助ける力がないね、都合がないね、都合がつかないということで、助けることができないのが人間なんですよ。ね。そして、人殴る、これ悪いことですよ。いや、それ、殴った人に聞いても、あんたに殴ったこといいことなんかって聞いたら、いや、それは悪いことです。っていう。殴ったこと、人を殺したこと、ね、人をね、本当に無視したこと、様々なことは悪いことというのは分かっているんですよ。だけど、それをやってしまう。ね。どういうことか。善悪の知る身を食べたら必ず死ぬというのはどういうことか。善と悪を知っていても、善を守ることも、悪をやらない力も私たちにはない。だから、神様は善悪の知る身、これだけには手を出しちゃダメだよ。ということを言ったわけなんですね。だから、私たち、今、自分が、やらなければならないことは何かって言ったら、この善悪の知る身を食べてしまった先祖からいただいているこの遺伝子からの私たちの解放、これが必要なんですけれど、この遺伝子からの解放、これをするためには何が必要かって言ったらね、主の御言葉が必要なんです。そして御言葉を信頼して実践することがね、それが必要なんですね。この本当に飽きないをして、すごい、もうここ見たら独占企業じゃないですか。あらゆることが、彼らさなかったらね、一切物事が成り立たないほどの独占企業をやっていたよね。それで彼らが抱えていたね、兵隊というのは、もういろんな国々の、もうそれ相当の国のね、すごい腕っぷちの国々の兵隊が来て、エジプトのね、旗がね、どこそこの旗が、どこそこの旗が、その当時一番強かった国々の兵隊が来て、全部旗を掲げているんですね。どういうことかって言ったらね、傭兵なんですよ。ボディーガード。この国に対してのボディーガードを雇うまでのお金がたくさんあったから、ね、そのお金で宿されている世界最高の、このね、軍人たちが、ここを守っていた。ということなんですけど、いつこの国がダメになったか。つったらね、神の国、神の民に対して手足を立てて、そして言葉であざけり笑い、無視して、そしてね、あーはーはーとやったときに、主は彼らの運命を全部ひっくり返したわけなんですね。私たちはどういう存在か。罪を犯しても主が許すために待ってくれる存在。そして罪を犯してね、叩かれることがあっても、叩いたところを主は痛いかいって言ってね、それをね、本当にさすってくださって、そして痛みを取り除いてくださるものが私たちなんですね。私たちも罪を犯します。ですけれど、罪を犯してそのまんま罪にとどまって滅びに行く存在ではなく、神の恵みによってどうなるかって言ったら、罪を犯して分からずやで罪にまっしぐら行っても、主はストップをかけて、そしてね、叩いて、そしてその足を止めてくださる方、そして悔い改めなければならないほどのね、その大いなる恵みを持ってね、必ず悔いて改めて許された存在になるように、主は私たちを選んでくださったことがあるんですね。だから皆さんがもし今ね、誘惑によってこの本当にこの国のようにね、どうしようもないくらい、どうしようもないくらいね、人々に分け与えることもなくね、独占企業をやっててね、それで人々の商いを試しているということがもしあるとするならば、そういうことをクリスチャンがしちゃいけないんですよ。皆さん知っていますか？三浦綾子さんのこの評点というのが、なんでね、それがね、綴られたか、皆さん知ってますか？ 北海道で、小さな、ね、あの店をやったんですね。その小さな店って、だからもう行ったらラーメンも売ってる、お菓子も売ってる、ね。でまだ、あの、家庭で必要な、ね、細々としたものを売ってるということなんだけど、もともとそれを売ってる店があったわけなんですね。だけど、そこに住むようになって、そこでまだ店を開いたということなんだけど、頭がいいので、ね、通常の商売をしないで、人にとって何が必要かというのをしっかりと、ね、心得て、必要なものを全部揃えているので、三浦綾子さんのところだけ商売が繁盛するんですよ。いいですか？そしたら、ここに出てくるのと全然正反対のことをする。彼女はこれじゃ他の人が商売できなくなっちゃう。ということで、店をね、ずーっとやらないで、店を閉める日を決めました。その店を閉める日を決めて、その店を閉めている時に綴られたのが評点なんです。ここで神様の一つの法則がありますね。与えなさい。そうすれば、主は、ね、押して、揺して、溢るんばかり、抱えて与える。その法則。それであの有名な三浦綾子が誕生するわけなんですね。いいですか？自分だけ良くなろうとして、他の人がよくね、こう、分け前を分けてみんなで豊かになる。これが神の御国なんですよ。みんなで豊かになる。ね。いいですか？私たちも本当にイエス様に会って、自分がやった仕事によって皆が豊かになる。ある人は心の仕事をやるでしょう。ね。ある人はね、まだ体の仕事をやるでしょう。ある人はね、商売をやるでしょう。ある人は医療をやるでしょう。ある人は芸術をやるでしょう。そういった自分がやることによって他の人を豊かにする。ということをしないとどうなるかって言ったらね。欲張って、欲によって自分が滅びに至る、このような国になってしまうということなんですね。覚えましょう。自分がどんなに良くなった時でも、ね、神の国、神の人をあざけり笑い、かじってはいけません。攻撃してはいけません。私たちはどういうものか。私たちは良くなった時に、まず神の国と義を求めて、そこに私たちの良くなった様をね、分けるべきなんですよ。主には捧げて、兄弟姉妹には分ける。そして、イエス様を信じていない人たちにも、私たちの商いのこの溢れたばかりの祝福をどうするかって言ったらね、イエス様を信じていない人たちにも分け与えるということによって、私たちのこの心の豊かさ、ね、せせこましくない、平等に人に優しいということを私たちは実践していかなければならないんですね。今日のこの本当にこの国のね、滅びゆく様、それを皆さんがしっかり覚えて、ああ、商いが良くなった時にね、本当に良くないことをしたら、絶対に滅び失せるようになる。これだけの、もう独占、世界を相手にして独占企業だったんですよ。ね。独占企業だった。そして、世界のもう超、ね、巨大国の、ね、軍人たちを自分のね、ボディガードとして、わんさか、ね、全部雇うことができる。ね。それだけの高価、絢爛な政治、経済。ね、軍事力、それを誇っていったこの国に立ったんだけど、神の国イスラエルをかじった時、イスラエルの民を鼻にかけて笑った時、笑い草にした時、主は彼らの商いをひっくり返して、海の底に全部ひっくり返して埋めて、今どうなってるか、その国の民はいなくなって、世界の全ての、ね、民族の中からいなくなって、そうあとね、どうなったか。網を干し場、網干し場。ね。網干し場になったということが聖書に書いてあるんですね。聖書に書いてあることは昔々あるところにという昔話ではありません。これは今も 続く現代の歴史の中においても、そうされた、そうなった玉が今もそのまんまね、明かされていって、神様の仰せられた言葉、予言の言葉がどれだけ正しいかということを証ししているわけなんですね。私たちはどうするかね、イエス様にあって私たちの正しい生き様ね、その一生を私たちは披露するものなんですよね。網干し場になってはいけません。そして私たちはイエス様の栄光証し場になりたいと思います。アメン。
本当にこのことが書かれてあること、これ今の私たちに関係があることであり、そしてね、あの啓示録、ね、黙示録にも書かれてあるんですね。啓示録、黙示録はまだ、ね、実現されていないけれども、これから必ず起こる章なんですけれども、ね、この啓示録の方、終わりの方にもですね、この今読んだこのエゼキエル書の27章ともうほぼ似たような、ね、ことが書いてあるんです。終わりの時代、あの大バビロンという、あの大インプと呼ばれている、ね、その大バビロンが沸き起こって、でそれがあの火色の着物に乗って、でそれで、ね、もう本当に生徒たちを荒らし回る様が出てくるんですけども、その、ね、彼女が乗っかっているところ、それはいろんな国語、民族、国民、ね、ってことが書いてあり、そして、ね、その彼女と、ね、取引をする商人たちが、ね、本当にすごい大金も儲けするんですね。で本当にいろんな商品が出てきます。でいろんな国々が、ね、この大バビロンと、ね、この彼女と、ね、商売をして大儲けして、また海の、ね、船長たちも船で、ね、取引をして、その有様が出てくるんですけど、しかしやがて主がこの、ね、彼女を滅ぼします。でその時、その彼女が滅ぼされる様を見て、本当に国々が、船長たちが、ね、また取引する商売人たちが嘆き悲しむ様が出てくるんですけども、でそこにおいて、ね、多くの国々は彼女、この商人たちの、ね、商売人たちの、その、魔法の言葉によって騙されていた、出てくるんですね。あの英語で、ね、マジックスペル、ね、魔法の言葉、ね、商売人たちは魔法の言葉を使ってきます。で今、インターネットで、ね、いろんな、アドバタイズ、ね、広告が出てきますね。あれ、商人たちの魔法の言葉です。あなたがこの商品を使えば、あなたも、ね、若返り、ね、なりますよ。ね、あなたも、ね、この方法でビジネスをやれば、丸儲けしますよ。そのマジックスペル。ね、それによって、本当に惑わされて、人々がお金を大量につぎ込んで、あるいはある人はそれによってボロ儲けをして、ね、そのことも啓示録に書いてあるんですね。今まさにそのことが起こったんですけども、でそこにおいて書かれてあること、ね、生徒たち、ね、あなた方は彼女から離れなさいって言うんですね。あなた方は我が民この女から離れなさい、その罪に預からないため、その災害を受けないために、ね、彼女から離れなさいと書いてあります。彼女から、私たち別にですね、商売しちゃいけないということじゃないんです。私たちお金持ちになっちゃいけないということではないんです、ね、だってアブラハム、イサク、ヤコブお金持ちでしたね、ダニエル、ヨセフ、ね、大金持ちでしたね。で、この女から離れなさいという、この女という人格ある存在から離れなさいということなんですね。その人格、それはこのツロのように、またバビロンのように本当に独占企業になって、で本当に人々からもうお金をふんだくって、ね、集めて、でそれで豪華絢爛な暮らしをするという、その手法、このエデンの園から全く真逆の手法、ね、神様抜きで人をだまくらかして、自分の、ね、力で、また経済力で、また自分の知力でもってのし上がって人々からふんだくるという、このシステム、このバビロンというシステムから離れなさい。そういうやり方はクリスチャンのやり方ではありませんよ。クリスチャンのやり方はエデンの園の内側のやり方、本当に、ね、与えなさい、そうすれば与えられます。また本当に神様の目にかなったやり方であるならば、どれでも取って食べて良いという、ね、このエデンの園における神様ありきのやり方、これによって私たちは、ね、富んだものとなり、また多くの人をますます富ませるもののやり方でやっていくべきです。世の中の理由のやり方は、このツロのように、 人から踏んだくって自分だけがね富んだものになっていく、このようなやり方から離れなさい、この女から離れなさい、でないと、ね、彼女が受ける災害にあなたも災害ね、彼女が災害を受けるときにあなたも一緒になって災害を受けてしまいますよということが啓示録に書かれてあるんです、ね、今私たちはですからこの時代本当神様の御旨にかなった方法でビジネスをし、また商売をし、またお金を儲けて、そして自分が富むのみならず他の人も富ませていくというやり方、ね、これに徹するべきです。この終わりの時代ですから本当に私たちは御言葉を暗唱するべきです。啓示録を暗唱された方はね、また啓示録を何度も読まれている方は本当にね、このエゼキエル書やまた啓示録の記述、ああ本当にそうだな、今まさに啓示録の時代なんだなってことが分かりますね。どうか皆さんはこの御言葉に従順服従することによって、皆さんそれぞれが本当にこのエデンの内側における喜び楽しみのシステムの中においてどんどん富んだものとなり、また人を富ませ、そしてますます栄えたもの、盛んなものになっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれのお祈りを主に捧げる時を持っていきたいと思います。それでは主の御名を呼び求めます。せーの、
主よ主よ主よ、
イエス様、あなた生きておられる神の御子キリストです。私たちはそのことを告白します。私たちが従うはあなたの御言葉通りの方法であって、世の中が吹きかけてくるこの方法、あの方法、また本当に悪魔サタンが本当に肉欲に刺激をさせて、私にひれ伏すならばこの全ての富も全ての栄光も全部あなたのものだよという、本当にこのことになんと多くの人々が惑わされて引き寄せられて滅びへ向かっているでしょうか。今私たちは本当に御言葉に立ち、イエス・キリストのこの御言葉の剣を手に取って、また救いの兜をかぶり、また信仰の大盾を取って、また義の胸当てをつけて、真の帯を締め、平和の福音の備えを履いて、この時代立ち向かっていくものであり、そして勝利する勝利者、むしろ悪魔サタンから分取って、分取り返して、そして本当に神の国の再建のために、また神殿、この礼拝の再建のために尽くしていく、このあなたの栄光の働き人たちでありますように、どうかこの時代の働き人とならせてください。誠に今本当にこのツロのシステム、大バビロンというシステムの中においてあえいでいる人々を本当に今私たちは多く救い出し、また与えるものとなって、救うものとなっていくことができますように、どうか助け導いてください。惑わされることがないように、悪魔サタンのその取引に応じることがないように、むしろそれを光のもとに暴き出して、そしてむしろ私たちはあなたにもう御言葉による健全な道にしっかりととどまって歩んで、健やかになって健全になって美しく力強くなっていく私たちでありますように、あなたが今日本当にこの御言葉を通して我らを養ってくださったことを感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
それでは主の祈りをお祈りいたします。 主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になる孤独地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許す孤独、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天皇様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、真の祝福とは何か。神から得るものです。主よ、神からではなく自分の物欲によって、まだ悪魔サタンによって惑わされて誘惑に陥って、人物こと富を一時的にいただいて、そしてその後に滅びに至ったつろを覚えることができますように。そして私たちはつろが得た、この得て呪われるその財ではなく、アブラハム、イサク、ヤコブに続いたその代々続く神様の尽きらない愛、憐れみ、許し、その恵み、そしてその富に預かることができますように。権威から威力、尊厳、勢いに預かることができますように。アブラハム、イサク、ヤコブに続く祝福で私たちを満たしてください。そのために呼ばれたことを感謝します。そのために今日もこのつろを教えてくださったことを感謝します。私たちが得るべき祝福を主から用意された通り十分に得て、主の皆を褒めたたえる栄光のため、栄光の主族でありますように。主イエスキリストの皆によって祝福しました。アーメン。7時半の礼拝でまた会います。